お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。このように2月の初めの一日、神様の御前に集まり、そして神様の御声に耳を傾けるひとときを与えてくださることをありがとうございます。神様が今日も御言葉を通して私たち一人一人に語りかけ、そして新しい力を与えてください。この1週間をスタートしていくことができるように導きを与えてくださるようにお願いをいたします。感謝をして御名により祈ります。アーメン。私たちは神を知るっていうことを今、シリーズで学んでいます。今日で4回目で終わりになりますが、最初に、私たちは神様を知るっていうことは全人格的に神様との交わりを持つことなんだということで、一つは神様っていうお方がどんなお方かを、私たちの知性で知るということを2回やりました。聖書を通して神様がご自身を私たちに教えてくださっているので、私たちは聖書を読むときに神様という方がどんなお方かということを知ることができるようになったというのはその、1回目2回目の話でした。先週の話は、じゃあそしたらどうするか、その神様を知ったときに私たちは神様を愛するという意思表示をする必要なんだ、神様を愛するという私たちは取り組んでいくことが必要なんだということを先週やりました。で今日は、私たちが神様ということを知り、神様のことを愛して、神様を信じて信頼して従っていくときに、私たちは神様という方の素晴らしさを味わうことができるようになる。これは感情ですよね。それから体験ですよね。その神様という方の素晴らしさを私たちは味わうことができるようになる。そしてこの神様の素晴らしさが分かると、私たちはもっと神様のことを知りたくなる。そして神様のこのことを知ると、もっと神様を愛して神様に従いたくなる。で神様に従うと神様の素晴らしさがまた分かって、さらに神様のことを知りたくなる。でこのサイクルがぐるぐる回るんだ。でこの、まさしくこの神様を知るっていうサイクルがぐるぐる回るのが私たちの人生の目的であり、私たちが生きているっていうことの大切なことなんだということでした。で今日は神を知るっていうことの4つ目として、神様の素晴らしさを味わうっていうことを一緒に聖書として学びたいと思います。先ほど司会者に読んでいただいた詩編34編の8節にこういう言葉がありました。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよっていう言葉がありました。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよっていう言葉がありました。ここにある味わうっていう言葉は実は今引きませんけど、サムエル第2サムエル記という、旧約聖書のサムエル記の14章のところに出てくるんですが、イスラエルの一番初めの王様のサウルの王の、息子のヨナタンというのが、森の中でですね、地にこう、おそらく地鉢かなんかがいて、そこにこうすがってこう 地にこう蜜が湧いている。その蜜をこう杖で取ってそれを舐めたら目が輝いたっていう、地の蜜をこう味見してみたら疲れてた彼が目が輝いて元気になったっていう聖書の箇所。でそこに出てくるこう味見してみる、味わうっていう言葉が、この主の素晴らしさ味わいっていう言葉と同じ言葉が使ったんですね。ですから私たちは神様が本当に素晴らしいお方かどうか、そういう意味では聖書は神様っていう方が本当に素晴らしいお方かどうか、一遍神様に心を開いてこの神様との交わりを持って試してみなさいと言ってるような、そういうふうにこう言ってもいいと思いますよね。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。本当に聖書が言ってる神様が素晴らしいお方かどうか、一遍本当に信じて試してごらんなさい、信頼してごらんなさい、嘘じゃないからということです。で神様は私たちを神様との交わりの中に入れられた。今日は2つのことをやりますが、1つは神様は私たちがその神様ということがどんなお方かを知ることができるように神様との交わりの中に入れられたということですね。でもう1つは、じゃあどうやって神様の素晴らしさを味わ で知ったらいいんだろうかという、まあ、2つのポイントでやっていきます。で、まあ、最初のポイントの神様は私たちを神様との交わりの中に入れられたんだという、先ほど司会者に読んでいただいたコリント人の第一の手紙の1章の9節にこう書かれています。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられましたと書いてあります。私たちは残念ながら生まれながらの私たちは神から離れた罪人です。そして罪の奴隷として生きていました。しかしイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死に、そして蘇ってくださったこと、そのイエス様を救い主として信じたことによって私たちは神様との交わりの中に入れられたというんです。具体的にはどんなことでしょうか。2つのことがあります。1つは神様は私たちを神様の子供として扱ってくださるということです。私たちを神様は神様の子供として扱ってくださるということです。新約聖書ヨハネの福音書1章12節にこう書いてあります。ヨハネ1章12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。しかしこの方を信じた人々、すなわちこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々のためには神の子供とされる特権をお与えになったとあります。イエス・キリストを信じるときに私たちは神様の子供にされる、神様の子供になった、まあ、どんな人でもこの神様の子供にされる、神様の子供になったというんですね。じゃあそれは具体的にはどういうことでしょうか。一つはこの神様が私たちの天のお父さんになってくださって私たちのことをいつも見守り、そして私たちの毎日の生活をに配慮を与えてくださるということです。いつも私たちを見守り、私たちの毎日の歩みに関心を持って、そして私たちに毎日必要なものをちゃんと満たしてくださるということです。先ほど読んだ詩編の34編のところにもそのことが書かれていました。詩編34編34編の6節から10節のところまで読みましょう。この悩む者が呼ばわったとき主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはないと書いてあります。これは聖書の神様の約束。私たち、イエス・キリストを信じて神の子供になった者に対する約束は良いものに何一つ欠けることはない。いつも必要な時に必要なものを必要なだけちゃんと満たしてください。しかも新約聖書のピリピ人への手紙の4章の19節というところを見るとこうあります。しかし私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富を もってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますって書いてあります。天の国にある、ね、天国にある栄光の富をもって私たちの必要を満たしてくださるっていうんです。まあ、私たち父親はですね、どんなに子供の必要を満たしてあげようと思っても、まあ、限りがある。これ以上は難しいから自分の力で頑張りなさいというところはあるわけです。でも神様の栄光の富は無尽蔵の富です。その栄光の富をもって私たちのあらゆる必要を全て満たしてくださると約束してくださっています。それが私たちが神様のとの交わりの中に入れられたということです。そして神様が私たちの父親になり、私たちが神の子供になったということです。 もう一つ、神様は子供となった私たちをどんな時にも見捨てることはありません。詩編、同じ詩編の103編の13節というところに、これも同じダビデが書いた詩編ですが、詩編の103編の13節、そこにこう書いてあります。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。先ほどダビデ・マーチン先生のことを皆さんにお祈りの答えが出ました。ダビデ・マーチン先生は日本の本当に戦後すぐ日本の国にリギア先生たちとある意味で大先輩の宣教師として、まあ第一世代の宣教師として日本に来られて、多分30個ぐらいの教会を開拓した、30を多分過ぎていると思いますが、開拓伝道して、そして65歳で、当時はまあ65で一応アメリカに帰ったんですが、アメリカに帰ってからまた戻ってきて、そして、日本でまだ教会がない市はどこかということを調べて、その当時福井県の鯖江市というのに、まだ教会が一つもなかったんですね。で、先生はもうティームの宣教師を引退して、まあ、ある意味で日本の同盟教団の牧師の立場になって、もう一度日本に来られて、そして70歳を過ぎてからこの鯖江キリスト教会の開拓伝道を始めました。83と先ほど言いましたけど、リギア先生と何歳でしたっけ、確か 3歳か83か4だと思うか、一応83ということにしましょうという。84だったような気がしてきました。85だったかもしれないとちょっと思ってますが、まあ、心臓を何年か前に痛められて、まあ、そして今回心不全で、どうしても手術以外の方法では道がないということで、急遽昨日緊急手術をしました。14時間という、今朝朝起きたら連絡が入ってましたけども、14時間の手術で一応成功したということです。まあ、ぜひお祈りいただければと思います。まあ、実はこの詩編の103編は非常に思い出がありまして、私が新学生の1年生の時に先生の伝道学という授業があって、テストは詩編の51編と103編と、今もう一つ詩編の90編の3つをダビデ・マーチン先生の前で一人で全部暗唱するというテストがありました。3つ一生懸命覚えて先生の前で暗唱しました。すると先生は、では今度私が言いますと言って、私たち一人一人が暗唱した後に、先生も同じ聖書の箇所をきちっと暗唱をして、お手本を見せてくださったというのを、今でもこう私は非常に覚えているんですね。まあ、その中の詩編がこの詩編の103編ですから、大変今朝思い出深くこの詩編を引用しました。そこに、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれると書いてあるんです。父親が子供を憐れむように、神様は私たちを憐れんでくださるというんです。私たちがどんな状況にあっても、まあ、父親が仮に、まあ、息子はどんな状況にあっても、まあ、子供のことをお前どうしようもねえとかね、言うかもしれません。何やってんだと言うかもしれませんけど、それでも仕方がないなと言って、ある意味で尻拭いをしたり励ましたり助けるように、この神様は私たちの、まあ、どんな状況にあっても私たちを愛して忘れない、憐れんでください。この図らずも4回の説教の時に毎回引いている聖書の言葉は、ローマ人の手紙の5章の8節なんですね。意図的にしたんではなくて、説教を作っている時に結果的にこうなったわけですが、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イエス様が私たちの罪のために死んでくださったのは、私たちが正しい人だった時ではありません。神様の戒めを全部守れた立派な人だった、どこに出ても後ろ指を刺されない、そういう人だった時ではなかったんです。情け深い人だった時でもありません。私たちが不敬虔な時、そして私たちが なんと神様に反逆をして、神なんかいるかと言って唾を吐いて生きていた罪人だった時に、神様はイエス様を十字架につけられて、そして神様はご自分の愛を私たちに示してくださったと聖書は私たちに語りかけてくださっているんです。まさしく私たちの問題、弱さ、罪を尻拭いしてくださる愛です。私たちが神との交わりに入れられた、神の子供にされたというのは、そういう父親である神様との親子関係に入れられたんだということなんです。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれるということです。さらに私たちが神様との交わりに入れられたことはどんなことでしょうか。それは神様が私たちを、イエス様がと言っていいでしょうね、イエス様が私たちをご自分の友として扱ってくださるということです。ヨハネ15章13節から15節、先ほど司会者に読んでいただきました。13節から16節を読んでいただきましたが、特に15章の14節15節を読みます。じゃあ一緒に読みましょうかね、皆さんで一緒に読みたいと思いますが、ヨハネの福音書の15章の14節15節、じゃあ一緒に行きます。3、はい。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から受けたことを皆あなた方に知らせたからです、と書いてあります。今若い女性の間にこう時代劇が流行っているそうですね。戦国小説が流行っているそうで、神田の神保町には戦国カフェというカフェがあって、メイドカフェじゃなくて戦国カフェというカフェがあって、まさか店員が鎧兜でお出迎えするんじゃないと思いますが、それは知りませんけども、仕事が終わるとですね、神田近辺の OL が集まってですね、こう一生懸命熱く戦国時代のこう小説を語り合う、まあ、今はもっぱら上杉の話が多いようですが、語り合ってるっていう、まあ図らずもなんかその、戦国時代とかですね、時代小説がちょっと今脚光を浴びてきた時代です。まあ、私は昔から大好きですが、まあ、そんな中で徳川家康のこんな話があります。彼はその諸大名の前に出るときには大変威厳のある態度を取った、非常に重々しく振る舞ったってですね。ところがその昔からの側近の部下たちといるときには、この一緒に部屋の中で寝っ転がって親しくこう語り合っていたというんです。まあ、特に、まあ、側近中の側近の本田正信なんていう人とはいると、二人でもうまさしくこう寝っ転がるぞと言って寝っ転がって二人で寝っ転がっていろんな話をしていた。で、まあ、非常にこう仲間意識の強い集まりだったと言われてるんですね。で、まあ、いろんな歴史家がいろんなこうことをこう評価してるんですが、徳川の時代が長く続いた中の一つは、その一番初めの時代の徳川家康から、まあ、家光ぐらいの間のその側近の部下たちとの強い結束にあったと言われています。でそれはもう主従を超えたよう なってますか、友達と呼べるような交わりがあった、それがこの徳川軍団っていうのを作っていったんだっていうふうに、まあ、でよく評価されるのは、秀吉の方はそういういわゆる昔から の軍団がいなかったので、秀吉が死んでしまった時に、まあ、政権が崩壊してしまったっていうふうに、まあ、よく言われるんですね。徳川の強さで、まあ、徳川家康のそんなこう姿を見てると、私はこうイエス様と弟子たちの姿を非常に想像します。イエス様と弟子たちの姿というのは、この4つの福音書を読んでると、こう弟子と 師匠ですね、弟子と師っていう関係にあるんですが、こうまるでこう仲の良い友達のようなこう親しい交わりをしているんですね。で、まあ、約3年半の間、ある意味でイエス様と弟子たちはこういろんなところ、まあ、四国ぐらいのこうパレスチナっていう地をこうある意味で旅行して歩いていましたので、 動いて歩いてましたので、まあ、いつもこういつも一緒にいてですね、まあ、そういう意味で言うと今の時代で言うとバイブルキャンプの仲間みたいなんですね。キャンプ仲間みたいなんです。まあ、いつも一緒にいて、そしていつも一緒に生活をして、まあ、食べるものも一緒に食べ、ね、あのいろんなこう苦難も一緒に味わい、喜びも一緒に味わい、まあ、そういう弟子と師匠なんだけれど、本当にこう親しい親しい友達のような、まあ、特にまあイエス様とイエス様の直弟子ペトロやヨハネやこうアンデレとかピリポとかっていう人たちは、まあ大体こう年代的にこうほぼ似てたようなところもあったから余計だと思うんですが、本当にそういうこう親しい親しいこう交わりを持っていた。でイエス様はそういう弟子たちに向かってこの最後の晩餐の時にこのヨハネの福音書の15章の14節15節の言葉を言われたわけです。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからですと言われたんですね。でこれはあの時イエス様の目の前に最後の晩餐にいた弟子たちに向かって語られた言葉だけではありません。時代を超えてイエス・キリストを信じる私たち一人一人にも語られている言葉です。あのペテロやヨハネやアンデレやヤコブたちがイエス様と本当に友達のような親しい交わりを持って歩んだように、今この21世紀に住んでいる私たちもこのイエス・キリストを救い主として信じるときに、イエス・キリストは私たちの神であり主であるとともに私たちの友となってくださって、私たちと一緒に毎日の歩みを共に歩んでくださるんだというんですね。なんと素晴らしい、なんと頼りになる友達じゃないでしょうか。マタイの福音書の28章の20節を見るとイエス様は弟子たちにこう言いました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言いました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われたんです。あのイエス・キリストは今日私たちはイエス様を目で見ることはできないけれど、イエス様が私たち教会とともに、そして私たち一人一人とともに今日も歩んでください。私たちを友と呼んで、友として扱って歩んでくださるということです。そしてもう一つ大きいことは、じゃあそのイエス様と共に歩むその主の素晴らしさを私たちはどうやって味わうことができるんだろうかということです。具体的なことです。それは一つは、まあ、今までやってきたことのまとめになるんですが、聖書の御言葉を味わうということですよね。聖書の御言葉を味わうということです。林牧師はここ2年間ぐらい多分2年か3年同じことしか言いませんので、とにかく聖書を読みましょうってこれしか言わないと、ある意味で、まあ、心に他のことも言いますけど一番重要にして重点的にこの3年間ぐらいはとにかく聖書を読みましょうでこれでいこうと思っています。去年の私の、自分の年間聖句でした。ペテロ第1の手紙2章、はい、2節、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を下へ求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を下へ求めなさい。それによって成長し救いを得るためですと書いてあります。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を下へ求めなさい。私たちが礼拝や教会のさまざまな集会、そして毎日聖書を読むときに、聖書の御言葉を通して神様がどんなお方かを私たちは知っていくということです。まあその恵みを味わうためにはある意味でお茶漬けをサラサラというような読み方では、まあ、残念ながら神様の素晴らしさを味わうことはできません。その意味では、まあ、例えば聖書通読、ね、1日10章とか長く読んだとしても、それと同時にそこでこうじっくりとどこかの聖書の言葉にこう引っかかってですね、この聖書の言葉を味わうということをしていくことはとっても大切なことだと思うんですね。でそれがある意味で、まあ、一つの方法が暗唱聖句という形だと思います。毎月やってますけども暗唱聖句、ね、聖書の言葉を覚える。で聖書の言葉を覚えるためにどうしたらいいかと。 まあ、書くことだと思います。書けば覚えます。書かないとなかなか覚えません。やっぱ書くことですね。昔私も、学生時代、例えば高校生の時、英語の書き、英語の単語とかって50回でも100回とか口に出しながらこうベーッとこう1回で50回で覚えられない単語を100回口で出しながら書くとか、文章は100回口で言いながらこう書くとかすると大体やっぱり覚えられる。でそれと同じようにやっぱり書いて覚える。書いたのを読むだけじゃなくて自分の手で書いて覚えていく。でぜひそのように今年ですね、主の素晴らしさを味わうっていうですね、この聖書の言葉を覚えるってことに、こう聖書を通読するとともに少しでもこうチャレンジをして取り組んでくださればと思います。まあいろんな例えばキャンプとか修行会とかいろんな集会でご奉仕をする機会に、それぞれどんな聖書の言葉がありますかっていうときに、新しい言葉をですね、こう今度こういう言葉がありましたっていう人と、ある意味でいつも同じ言葉を言う人もいます。で私たちはせっかくこの聖書66巻をいただいているのですから、こう一個でも自分の人生にこう聖書の言葉をプラスしていきたい、ね、新しい神様の素晴らしさを知るこのきっかけになる聖書の言葉をこう一個でも二個でもこうプラスをしていく。でそれが私たち この神様との交わりを豊かにするだと思うんです。しょっちゅう出しますけど、私はこういう御言葉手帳というのを使ってます。2です。去年1で終わっちゃったので今年2から始めてます。なかなかまあ、皆さんを安心させるためにもなかなか毎日必ずしも書いてるわけではありません。書いてない時もあります。ちなみに先々週から先週にかけては1週間飛びました。1月24日に使徒の10章4節を書いた後、昨日ヨハネ13章13節から15節を書くまで、1週間空きました、ね、安心してください。そういうこともあります。ただ聖書は読んでます。聖書は読んでますけど書くのがなかなか書けませんでした。でも書いてみる。で今年通読するだけじゃなくて、私は個人的にはできるだけこう聖書の御言葉を書いたり何か教えられたことを書こうと思ってますね。でなかなか毎日って言うとやっぱ無理だと思うので、とにかく書けるときに書こうと思っています。まあ、これが何冊か行くようにと願ってます。でやっぱり書いてみると覚えるんですね。一回書いただけでもかなり覚えます。で今朝これ下で成人が待ってる間にこれ昨日書いた箇所を一生懸命読んでます。何度も読んでました。で何回か読んでるとやっぱりだんだん頭に入ってきます。でそうやってこの聖書の言葉を、神様の素晴らしさを、聖書の言葉を覚えることを通して味わっていく。その聖書の言葉を私たちの、まあ血となり肉となっていくときに、私たちは神様の言葉を、神様の素晴らしさを味わうことができるようになっていくですね。まあ、ぜひそのことに皆さん一緒に取り組めたらと思います。でもう一つは聖書の御言葉に従うということです。聖書の御言葉に従うということです。聖書が私たちに命じていることにをやってみるということです。とにかくやってみるということです。祈りなさいって言ったら祈ってみるってことです。読みなさいって言ったら読んでみるってことですね。まあ、とにかくバカになってやってみる。で私たちがそれをすることができるように、イエス・キリストを信じたときに聖なる神様が私たちの助け主として来てくださいました。私たちにその力と意欲を与えてくださいます。だから私たちはとにかくやってみるという、とにかく聖書の言う言葉、どんなことでも教えられたことをとにかくやってみるということに取り組んでいくときに、私たちは神様が素晴らしいお方だということを実感することができる。ルカの福音書5章のところで夜通し働いて湖でですね、ガリラ湖の湖で漁をして夜通し働いたペテロは何にも取れませんでした。明け方に岸に戻って網を洗っているところにイエス様が来られて、ちょっと船出してくれない、みんな教えたいんでちょっと船出してくれないと言ってイエス様は船に乗りました。そしてこの湖にいるの岸辺にいる人たちを教えた後でペテロに深みに漕ぎ出して網を下ろし魚を取りなさいって言うわけですよね。でペテロはこう言いました。先生、 私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。この湖でプロで何十年やってる漁師の俺たちが夜通しやって一匹も取れなかったのに、こんな日が上がった中で湖で魚が取れるわけないだろう。これは魚取ってるに釣りやってる人間にとっては常識ですよ。そんな非常識なことないだろう。私しかもプロの漁師が一生懸命で取れなかったんです。イエス様は何も無理ですよ、夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。で彼は終わらなかったんですね。しかしお言葉通り網を下ろしてみましょうって言った。夜通し取れなかった、だけどイエス様はそうおっしゃるんだったらイエス様の御言葉通りやってみましょう。すると書いてあります。船が沈むほどの魚が取れたって書いてある。これが神様の約束のいつも原則ですね。私たちに与えられている原則です。私たちは神様の御言葉を前にして、私たちって人の子じゃなくて私は神の御言葉を前にして、そんなこと言ったって今までこうだったじゃないですか、今こうじゃないですかって、そこで終わっちゃうんですよね。でも神様はいや、もう一歩踏み出してごらん、私の約束の言葉の通り私の御言葉に従ってごらんと言うんです。毎日私たちにそのことが聖書を通して神様は語りかけていらっしゃいます。私たちはその意味で神の言葉に従うということを、この一年神の御言葉を味わい従うということをこう学んでいけたら幸いだと思います。話をまとめて終わりたいと思います。神様は私たちをご自分の子供友として親しい交わりに招き入れてくださいました。私たちはその交わりの中で神様の素晴らしさを味わうことができます。今週ぜひ一つのことをこう私たちは覚えて取り組めたらと思います。今週ですね、聖書を読んでもう一つでもいいので聖書の言葉を書き出してみましょう。この言葉だ、神様の素晴らしさ、私はこの言葉を通して教えられた、神様はこんなお方だ、一つでもいいですから神の御言葉を、約束の言葉あるいは神様の命令でもいいですし、また神様がどんなお方かって教えている言葉でもいいです。その言葉を一つでもいいですからこう書き出して、それをこの1週間ですね、このバカになって覚える。でやるときのやり方はいつもこのうちの教会のやり方で、最初に自分でタイトルをつけて聖書の箇所をつけて、そして聖書の御言葉を書いて、で聖書の箇所を書いてアーメンってやり方でやると、これ覚えインデックスなんで覚えやすいので、まあ、こういうやり方でこの聖書の言葉をぜひ一つでいいですから書き出してですね、今週こう覚えて、そしてその聖書の言葉に教えられたことをに従ってみるということをこの1週間取り組んでみたいと思います。でそのようにして詩編の34編の8節が言っているように、主の素晴らしさを味わい、これを見つめようということを私たちはこの1週間味わえたら幸いだと思います。お祈りをして終わります。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、すべて主に身を避ける者たちは、天のお父様、あなたは罪に汚れた私たちをイエス様の尊い十字架の血潮によって清めてくださって、あなたとの深い交わりに入れてくださったことをありがとうございます。父なる神様が私たちのお父さんとなり、また子なるイエス様が私たちの兄貴分となり、私たちの友となり、私たちと親しく毎日歩んでくださることをありがとうございます。私たちはこの1週間その主の素晴らしさを味わいたいと思います。何よりも聖書の言葉を通して主はどんな素晴らしいお方であるか、私たちはそのことをかみしめたいと思います。どうかただ聖書を読むだけではなく、そこを通して語りかけられる神様の御言葉を書き出して、そしてその聖書の言葉を一生懸命口に出して、また何度も書いて覚えて、それを心に留めていくことができますよ。またそのお言葉によって神様の素晴らしさを味わい、またそのお言葉に従うことを通して神様が確かに今日も生きて働いておられる方であることを体験できるように導いてください。どうぞ私たち一人一人、また私たちの朝霞聖書教会が本当に神の言葉によって生かされ、 神の言葉によって歩んでいく教会として立てられていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。